ウシーナラと天秤。インドのシビ族という民族にウシーナラという名の王様がおりました。ある日のこと、ウシーナラが屋敷にある見事な美しさの庭園を散歩していると、そこへ一羽の鳩が彼の胸めがけて飛び込んでまいりました。鳩は彼に向かって言います。ウシーナラ様、どうか私めをお助けください。驚いているウシーナラに向かって、突然一つの大きな影が遠くから滑るように近づいてきました。それは一羽の大きな鷹の影でした。鷹は近くの枝へ止まると、ウシーナラにうやうやしく挨拶をしてから、その獲物を渡すよう求めました。しかし、慈悲深いウシーナラはかぶりを振って断ります。私に助けを求めてやってきた生き物を、みすみす見殺しにするなんて、どうしてできようか、というのです。鷹は、それを聞くと、苛立ったように近くの小枝をへし折って下に落としました。あなたは、生き物を助けるという。だが、それなら、同じ生き物の私はどうなるのです。その獲物を取って帰ることができなければ、私も、私の帰りを待つ小さな可愛い小鳥たちも、静かに弱って、いずれは死んでしまう。どうして私を殺して鳩は助けようとするのですか。ウシーナラは、その言葉に、なるほどとうなずき考え込んでしまいましたが、やがてこう言いました。では、私の肉をあげよう。その代わりに、この鳩の命は助けてやってくれ。あなたは、自分の身を犠牲にして他の命を救おうというのですか。もちろんだとも。鷹は陰銀無礼な態度で、じろりとウシーナラを見下ろし、ウシーナラはいすくめるように鷹を見上げました。よろしい。では後ろの計りをご覧ください。鷹が爪で刺した先には、柱のように大きな銀の天秤が、最初からそこにあったかのように立っています。その計りに鳩を乗せて、もう一方にあなた様の肉を、ナイフで切り取って乗せるといい。それが釣り合うだけいただけるなら、鳩は見逃しましょう。ウシーナラはためらいもせずに、三日月のように輝くナイフを肌に入れて、自分の左腕から、ちょうど、鳩と同じくらいの肉をそぎ落としました。ところが、不思議なことに天秤はピクリともしません。これを見たウシーナラが、眉を潜めて鷹の方を見ましたが、鷹はただ首を横に振るばかり。ウシーナラが今度は肩の肉をそぎ落としましたが、それでも天秤はわずかに針を揺らすだけ。ついには太ももの肉から切り出して、ようやく天秤がその両腕を大きく傾けましたが、それでも到底、鳩には釣り合いそうにありませんでした。ウシーナラは流れ出る血を抑えながらしばらく試作にふけった後、そして、不意に天秤の鎖をガッシと掴みました。天秤の皿に、自分が乗ろうというのです。それを見た鷹が思わず声を上げます。お待ちください、ウシーナラ様。その天秤はあなたが考えた通りのものです。しかし、本当にいいのですか？あなたは本当に、そんな鳩のために、あなた自身を差し出すというのですか？ウシーナラは静かに、そしてはっきりとした声で答えます。恥ずかしいことだが、私はわずかの間に、二度も不覚を取ってしまったよ。一つ目の不覚は、自分の片腕が鳩の命に釣り合うと考えてしまったこと。そして、もう一つは、ウシーナラは、先ほどの凛然とした顔つきとは違う、温和な、はにかむような笑いを浮かべて続けました。もう一つは、私を天秤に乗せるか、それをさっき迷ってしまったことだ。ウシーナラは、静かに腰を落としました。 天秤の針は初めてまっすぐ青い空を指さしています。その途端、それまで石のように静かだった鳩が突然羽ばたき、鷹へ向かって矢のように飛び立っていきました。そうして鷹のすぐ近くの枝へ止まると、鳩はかわいそうなほど震えながら一生懸命に何かを言おうとしましたが、恐ろしさのあまりヒューヒューと息が漏れるばかりで、とても物が言えません。鷹は皿の上の牛ならと枝の上の鳩を見比べてから、小さく一つため息をつくと、木々の間を滑り降りて皿の上から小さな肉を一つかみし、どこかへ消え去ってしまいました。不思議なことに、牛ならがふと気がついた時には、あの大きな輝く天秤は消え失せ、大きく削いでしまった太ももにも傷一つありませんでした。ただ最初にナイフを入れた腕の傷だけは残っており、さっきまでのことが白日の夢や幻の類ではないことが分かったのでした。